皆さんこんにちは、ゆずきつばめです。というわけで、とんでもない規模の作品の収録が無事に終わりました。これを聞いている方は多分ね、もう全部聞き終わった方かなと思いますが、改めて作品のご購入ありがとうございます。ということで、今回はなんと6つの作品に分かれて、まあ、それぞれね、シナリオというか、シチュエーションが変わってるわけですけれども、もうね、すごい一個一個がめちゃくちゃ濃いですすごい濃度が、もうなんかディティールがすっごく細かくって、その描写とかもすごく細かくって、もうやっててね、なんかうわ、こういうところまでその組み込んでくる、台本に入れてくるっていうのがいっぱい多々ありましたね。まあ、冒頭でね、注意事項で、こんなコスプレイヤーさんはいませんけどってこう言いますけれども、なんかこう台本的にはなんかワンちゃんいそうって、こうなんかこういうコスプレがいるような気がするみたいな、そうこう思わせてくれるような、こうなんか3次元と2次元の間のこうキャラ感といいますか、なんかありそうな気がするって、こう夢がねある作品だなと思いました。で、そんな日村司ちゃんなんですけども、なんと彼氏がいる彼氏がいるし、なんならもうカメラマンさんやもう絵師さんもいろんな方々とエッチしてる超絶ビッチなんでわけですかそんなね司ちゃんだからこその、今回カメラマンのあなたにも、こういうチャンスが、童貞ね童貞カメラマンにもチャンスが巡ってきたというわけで、でもこうね、やっぱ好きってこうエッチ中に言ってはくれますけれども、あくまで彼氏は別にいて、で君はやっぱり彼氏にはこの慣れない感じのみたいな、ちょっとこう はぐらかされて保留みたいな感じになってますけれども、そういうね、ちょっとこうリアルな部分、音声作品ならなんか彼氏いるけど君とも付き合うよみたいな感じになりそうなところありますけれども、そこもあえてこうなんかこう絶妙な感じでこうぼかすリアルさというか、あとはなんかこうちょっと闇じゃないですけれども、こうファンの方が見てる表側とこう裏側でこんなことが起こってるみたいなのが、ちょっとこうこの差がえぐいなって思ったりとか、もちろん聞いてる方はね、そうこれ今聞いてる方は割と裏側寄りのね、そうコスプレイヤー本当はこんな感じ、フィクションなんですけども、こんなことになってたんだね裏でみたいなところが見れるのがすごく楽しいかなと思います。で、もう本当にだってもう6本分ね撮ってますんでね、大体普通はこの例えば一番最初の作品が出ました、でちょっと皆さんのお声があって続編が生まれますとかね、そういうところでポンポン出たりはするんですけど もうこの作品はもうあらかじめもうその6段階でもうこれがもうやっと集大成というか完成みたいな感じになってますんで、なんでね、そう初めからこんなにたくさんのもう文字数、本当に私多分これ未だかつてないですね、この文字数の収録は多分今後もないだろうなって、そのもちろんシリーズで累計したらあると思いますけども、そのいっぺんにもう確定してる、これが全部出ます、発売しますってことでドンってきたのは初だったんで、すごいもうたくさんこの収録も4日間に分けて撮りましたが、思い出がいっぱいあります。で、個人的に印象に残ってるシーン、ちょっとせっかくなんで箇条書きに実はしてまして、もういっぱいあるんですけどね、いっぱいある中でいっぱいある中で結構そういえばあれと思ってたシーンがいっぱいありまして、まずちょっとね、どうだろう、これ順不動かもしれん思いついたままに書いたんですけども、まずですね、童貞卒業しましたよね。でその後に、そのちょっとエッチをちょっと今度は君の方から頑張ってってことで、そちらがいっぱい激しくね、こうふんふんふんって動いたエッチをするんですけれども、なんとそこでですね、ちょっとギューしようって言ってギューってした何かなと思ったら、優しく耳元でささやきでセックス指導が入るというこれね、今まであんまりなかったんじゃないかな。その腰へこへこそんなんじゃとかくらいなら、そういう表現ならちょっとあったかと思うんですけども、結構ね、長いことガチめに激しくすればいいってだけなんじゃないんだよって、その言い方もまたね、優しくやんわりとこうオブラートに包んでやんわりと、でも言ってること結構言ってること結構指導と言いますか、そう女の子気持ちよくなんないね、激しいだけじゃダメだよって、 女の子の気持ちも考えてねって、好きって気持ちがないとダメだよみたいなことを、そう耳元でですね指導が入るんで、これはすごいなんかわあ、なんかなんだろう、まあなんかそこまでうってなんないかもしんないけど、結構これはまあちょっとずぼしかみたいな感じのところが刺さるのかなと思いました。そしてですね、あとはイベントでのコスプレイヤーさんたちとの絡みのシーン、これもちゃんとあのバイノーラルなんでね、椅子に座ったり立ったりっていう感じ の高低差も表して、こう結構臨場感があるかなと思いますが、あこういうやり取りをしてそうめっちゃしてそうっていう感じのが、もう全部ね、皆さん全部架空のキャラクター、架空のコスプレイヤーちゃんなんですけれども、うわなんかもう割そうやってそううわーみたいなのが盛りだくさんで、そうなんかだって私もやっぱイベントとかもちろん行くんでわかるんですけども、やっぱ声優さん同士でこうお金をお題をいただくのって、うわーいやいいですいいですってやっぱ言いがちなんですよね。結局その物々交換だったり、あと私がちょっとお金払いたいですっていう時はこう払ったりもするんですけれども、いやあるあるこういうやり取りあると思って結構リアルだなと思いました。でですね、まだあるんですよ、いっぱいあるの、そういっぱい話させてくださいそしてちょっと音声作品に珍しい描写、ゴムエッチ、しました、おちんちん抜きました、ゴムが中に残る、そう多分これ初めてかな、もしかしたら今までやったことないと思うんですけど、そうゴムが中に残るっていうね、だいたいこうなんかこう音声作品よくあるあるっていうか、こう抜きます、うわーいっぱい出たね、先っぽに精子溜まってる、タプタプみたいな描写があるかと思いますし、今回ももちろんありましたけれども、そうおまんこの中にゴムが残ってるっていうね、うーわこれ描くっていうね、そうこれは結構おってなって、ちょっと自分の中でも楽しい描写でもあったりいやすごいなと思って、ここを描くかっていうところで、なんかね確かにありそうっていうねありそうこういう描写もありっていう感じで、ここはすごいおおってなった部分なのと、あとはゴムを一緒に買いに行くコンビニデートでございまして、デートっていうのもね、お忍びなんですけれども、コンビニに買い物に行くっていうね、大体もう音声作品なんて都合よくもうゴムなんてね、用意されてますから買い物に行かなくてもある、もしくは、切らしてても、じゃあ買いに行こうかってフェードアウトして、次のトラックでは、ただいま買ってきたねから始まると思うんですよ。そこをですよ。コンビニに行く工程まで描くって、これはもうすごいなって、それはもう六本になりますわなっていうぐらいの感動ですよね、ここを描くかみたいな。でもちろん道中の会話しかり、コンビニの中でのねやり取りもしかり、うわなんかもうありそうもう1分1秒省略されてない感じ、もう実際に本当に体感がめちゃくちゃえぐいと思いますね。なんでそれも描写もすごい私は大好きです。そしてさらにそうファンレターがねいっぱいそう読み上げるシーンがありまして、そうイベント終わりでねファンレターがいっぱいありますけれども、その内容もまたうわこういうこともありそうみたいな、それこそなんか別の方へのファンレターとか、私はないんですけれども、なんかいろんな方にねファンレターもちろん推しがいっぱいいると思いますんで、あなんかごっちゃになっちゃったのかなって、別の方の来ちゃったなとか、あと履歴書とかね、すごいなんかその発想がすごいんですけど、なんかいやあるわけってはそこまで思わせない感じ、なんかあ確かになんかありそうみたいなファンレターのなんかそう解像度の高さがですねすごいなと思って、いろんなファンレターがありましたよね、聞いたかと思うんですけれども、そうなんで、いやこれはなんか闇が深いなってだいたい私もファンレターのイベントでいただきますけども、こんなないです、みんな普通にファンレターで普通になんですけども、それこそなんかこうあこいつ精子が入ってたってやつであれだみたいなとかないし、写真がとかもないですし、だからなんか、コスプレイヤー界隈でこんなのが本当になんかありそうな気がするっていう描写が本当に多いんですよ。でそんなファンレターをなんと下敷きにして毛を処理するっていうこれ初です、そう初毛処理毛の低毛っていうのかな、そう ちょっと笑っちゃいましたもんね。俺はこれでいいやみたいな、こいつのファンレターでいいやみたいな、扱いよと思って、うわーと思いながら、そこでね、あなたのそうおちんちんの毛を剃るっていうね、これも結構、まあ、あの聞いてる子はすごいなんか優越感なのかな、どうなんだろう、なんか俺の俺の毛が誰かのファンレターの下にってあると思いますけれども、と、まあ、でも今回やっぱ特別感すごく感じることが多かったかなと思いますね。いや、あの毛を剃るシーンもすごかったな。それで言うと特別感で言うとあれですね、あの配信のシーンもあのありまして、ちょっとシーンね黙っててみたいな感じで横で配信してるわけですが、まあね、あの配信感もね、もうあれも台本なんですけども、もう台本とは思えないぐらいの配信感うわこんな配信あるみたいな、ありそうみたいなところがありまして、私もね実際配信テンションでやりましたけれども、こうちゃんとね、なんかこう名前が読みにくそうな名前か、こう読みにくそうにとかとがきもあって、うわあるあるあるあるあるあるみたいな特に私は英語すごい苦手で、アルファベットで書いてる方とか読めなくって、あーなんみたいな感じなんですけども、もうね配信あるあるも全部ぶち込まれてる感じでして、でそう、あの打ち上げ代をスパチャで稼ぐみたいなところも、うわーうわー、なんか俺はそう聞いてる方は特別だけど、うわー、このファンの表側から見てるファンの方は、まあ、もちろん裏側でねそんなことがあるとは思わないですからね、そうイベント後に普通に配信やってんだぐらいのやつを見てるだけで、お疲れースパチャポッポーぐらいが、そのスパチャが別の男との焼肉代ってるっていう、もう闇が深い闇が深いんじゃっていう感じでね、いやーまあでもうん面白くはありましたけどもね、やりがいはありますね。うん、そしてですね、そうあと絵師さんからも連絡が来るシーンとかもありまして、まあ絵師さんの電話ね、いろいろポチポチポチポチいろいろ来る作家さんか、作家さんって呼んでましたけれども、そう来たりして、その時はまあもちろんね自分は優越感特別感そう優先、こう目の前にね実際に会ってるのは俺だって感じで電話越しでね、そう作家と話して、まあ、断ってるごめんなさいとか今寝てましたとか、そうアリバイもねしっかりと作ってて断って、そこはすごいなんか優越感に浸れるというか、俺が今会ってるみたいな、お前は会えなかったな断られたなみたいなのがすごくあっていいなと思ったんですけども、またその作家さんとのやり取りもその界隈も闇が深い、まあ実際に、ね、あるわけじゃなくてあくまでフィクションなんですけども、作り込みがね、うわもうそんな感じになってそうみたいな、ありそうが本当に詰まってて、さっきからそればっか言ってますけど、マジで今回はなんかうわセフレお金積まれてセフレ、うわコスプレイヤーのフォロワーでマウント、うわみたいなのがめちゃくちゃなんかありそう感がめっちゃ大量でした。でそうアリバイ作りを徹底してましたね今は寝てる設定だからとか、寝てることになってるからとか、あとそのイベント後にね、そうちょっとシーンとしてるとオフタコとか疑われるからこの配信しとこうとか、そういうなんか細かいところ、まあ、計算され尽くしてる、それこそあの場所ね、配信場所とかも背景とかね、ホテルでの写真のアップとかもなんか場所特定されたりするとあれだからってことで、すごいねなんか徹底されてるんですよ、そうとことん、まあ、それぐらいねやっぱね、あのファンも多いですし、特定も大変ですし、炎上も怖いですし、なんかいろいろねややこしいことにならないようにしっかりとコスプレイヤーちゃんも頑張ってるわけですね。だからそのアリバイ作りがすげえなっていう裏側すげえなっていう感じで、であとそう彼氏から、そう彼氏はね、彼氏は電話来ちゃいます、もちろんかかってきちゃいますし、なんならエッチの最中にもまあかかってきちゃいますし、そうちょっとね私がそのこだわりっていうかその指示にもあったんですけども、電話してる最中後ろ向いてますけれども、そうたまにねこうあなたの話題になるときにチラチラっとフフって、そうそう今は友達といるって言いながらもみたいなチラチラみたいな感じの、そこもねうわバイノーラルだから表現多分できてると思うんですけれども、チラチラしながらね電話をしたりとか、あとはエッチの最中にかかってちょっと待ってねーつってあのテンションでこの最中に出るみたいな、でそう出ながらね、そう彼氏とのそうエッチの最中にまたする内容がだよ、内容がその明日のデート楽しみっていうねうわもうこいつのメンタルどうなっとんねんみたいなつかさちゃん強すぎるだろっていう感じなんですけれども、まあでもねそこがつかさちゃんの 良さかな。なんか天真爛漫というか、本当なんかエッチに対してすごいノリが軽いというか、ふふんみたいな、好きだからエッチしてるけどダメみたいな感じなんで、まあね、まあそういうキャラなんで許されるのかな、許されるかどうかあれですけれども、まあなんか憎めない感じのね、エッチの最中に俺のそうおちんちん入ってんのに電話してるよ彼氏とって感じですけれども、まああんまりあんまりうつぼっきとかうつにならない程度にね、まあその後ちゃんとつかさちゃんあの独占してギューってしてラブラブイチャラブオフパコするんでね、そこはねなんかあの気にせずね楽しんでいただいてって感じですけども、そう、あとそうだそう忘れてた、あの爪切りシーンありましたね。うん、フロントで爪切りを借りて爪を切るってやつなんですけども、爪切りなんてだってね、そこの描写も入れるんだっていう、そのはい終わったよ爪切ったよぐらいなあれでいいと思うところをちゃんとねパチパチ爪切って、うんうんって話しながら爪切って、うわーなんかこういうシチュありそうって、そうちゃんと手間のためにね爪は切っとこうみたいな感じで、ちゃんとその後もちろん手間もやりますし、いやなんかそこのねやっぱ一個一個がマジでつながってるんですね、全部その細かい描写も全部全部込みでエッチがすごく楽しめるという感じでね。あとはそう最後に闇だなって思ったのがあの DM の返信をさせるこれいや闇深すぎるだろうって思ってちょっと返信しといてって、そうファンの方とかはね絶対その司ちゃんが返してると思いきや、男がですよオフパコしてるエッチさっきまでエッチしてた男が俺の DM 返してるなんてもう誰も思わないじゃないですか。もうこれ実は中身俺なんだけどな、ポチポチ DM 返事返事みたいなのがうわー闇ふっかみたいな、しかも司ちゃんいろんな人にそれねやらせてるみたいだしすごい本当にすごすぎる、もうありとあらゆるなんかこうなんか裏側が見れたなって、まあフィクションなんですけどもすごい濃い裏側そして表側があったなっていうことで、まあ本当フィクションだって分かっていてももう本当にねもうありそうありそうの一言なんですそんな質なんでね、まあ私も割となんか演技的にはなんかちょっとリアル寄りにしたり、まあありそうな感じとかしたりね、そんな感じでまあそのちょっとしたリアルっぽさがよりこうシナリオもリアルっぽいんで、そこがちょっと引き立ってくれたらいいなと思いながら演じさせていただきました。もうねまだまだツッコミどころとか語りどころ満載なんですけれども、もう楽しくなっちゃう楽しくもう語ってたら楽しくなっちゃうんですけれども、こんな感じでぜひぜひもうね全部6つ聞くのは大変時間がかかるかと思いますが、でもねやっぱ一つ一つがつながっててそれがあるからこそなんで楽しめると思います。もう長く長く長く楽しめる作品になってるかと思いますんで、ぜひつかさちゃんとのオフパコエッチを楽しみにして楽しみじゃない楽しんでください。というわけで以上ゆずきつばめでした。